健康&すくすく15ページまで。防ぎましょう熱中症。熱中症は気温などの環境条件だけではなく、体調や暑さへの慣れなどが影響して起こります。気温がそれほど高くない日でも、湿度が高く風の強い日や体が暑さに慣れていない時期には注意が必要です。熱中症予防対策を適切に行い、気温の高い日が続くこれからの時期に備えましょう。問い合わせ市保健センター、電話 23-1190。 太陽光を浴び汗を流している人のイラストが添えられています。熱中症予防のポイント、こまめに水分補給をする。喉の渇きを感じる前に水分を補給しましょう。1日 1.2 リットル、コップ約6杯分の水分摂取が目安です。激しい運動や作業など多くの汗をかいたときは塩分も補給しましょう。暑さを避ける。暑い日や日中の外出はできるだけ控えましょう。外出時は日傘や携帯型扇風機などを活用し、日陰でこまめに休憩をとりましょう。白や淡い色の服装を選び、通気性の良いものを着用しましょう。室温を28度 C 程度に保つ。暑い室内は熱中症の危険性が高まるため、エアコンや扇風機を活用しましょう。太陽光は遮光カーテンなどで遮断し、扇風機やエアコンと合わせて温度調節をしましょう。それぞれイラストが添えられています。ご高齢の方へ知っておきたい熱中症のこと。5万人以上、昨年熱中症で救急搬送された高齢者は体内の水分量が加齢とともに減少し、脱水状態になりやすい、喉の渇きや暑さを感じにくいなどの特徴があり、熱中症にかかりやすいため特に注意が必要です。半数以上が自宅で発生。高齢者の熱中症。高齢者は自宅で熱中症にならないよう、室内を涼しく快適な環境に保ちましょう。アデリー星パーク運動教室申し込み不要。ステップ教室、日時8月6日火曜、20日火曜、13時30分から14時15分。定員各回15人。持参物、室内シューズ。筋活教室、日時8月13日火曜、27日火曜、13時30分から14時15分。定員各回20人。ストレッチ講座、日時8月1日木曜、8日木曜、15日木曜、22日木曜、29日木曜、13時30分から14時15分。定員各回20人。共通事項、参加料1回700円、回数券5回分3000円、有効期限3ヶ月、10回分5500円、有効期限6ヶ月。問い合わせ、アデリー星パーク、電話 24-0025。 イラストが添えられています。心配事相談、無料、市民対象。日時8月6日火曜、9時30分から12時。場所、市総合福祉センター2階会議室。内容、家族、健康、福祉、医療などの悩み事相談。問い合わせ、市社会福祉協議会。電話 22-3800。 8月の健康相談、要予約。健康相談の日、祝日は除く。日時、毎週月曜、水曜、金曜、9時から11時30分。 乳幼児健康相談、栄養相談、日時8月7日水曜9時30分から10時30分、場所いずれも市保健センター。申し込み問い合わせ前日までに予約してください。市保健センター、電話 23-1190。 体力測定会無料要申し込み。エアロバイクで体力を測定し、体組成測定も実施します。米印81歳以上の人は体組成測定のみ。日時8月24日土曜1、13時から2、14時30分から3、16時から4、17時30分から。対象、医師に運動制限を受けていない人、定員各回2人まで。申し込み期限8月23日金曜。場所、申し込み、問い合わせ、アデリホシパーク。電話 24-0025。 イラストが添えられています。15ページ。おいしい楽しい元気やない料理コンクール。家族が食について考え触れ合う機会として見ましょう。学校給食の献立にふさわしい作品には学校給食賞を予定しています。参加賞と入賞者には副賞があります。問い合わせ市保健センター。電話 23-1190。 野菜のイラストが載っております。テーマ、朝ごはんに野菜をプラス元気な一日を。簡単で朝でも野菜を美味しく食べられるオリジナルレシピを募集します。応募資格、市内在住在校の小学4年生から高校生まで。応募方法、応募用紙は市保健センターに備え付け。市内の学校に通学している人には学校から配布します。市ホームページからダウンロードもできます。応募先、市保健センター。市内小中学校に通学している人は各学校へ提出。応募期限9月2日月曜。主催、市健康づくり推進協議会。市。入賞作品は野菜摂取や食育を考えるきっかけとなるよう広く紹介します。これまでの入賞作品の活用例、ケーブルテレビ、市ホームページ、広報屋内などで紹介。ふれあいどころ437、農家レストラン、学校給食、保育所給食、料理教室で活用。入賞者所属校、夢タウン屋内で展示。入賞作品レシピ入りティッシュ配布。関係団体による地域活動で紹介など。認知症について学びましょう。下記の日程で認知症サポーター養成講座、認知症ステップアップ講座を実施します。受講を希望する人は開催1週間前までに申し込んでください。申し込み問い合わせ高齢者支援課。電話 22-2111 内線156。認知症の方に優しく手を差し伸べられている写真が載っています。認知症サポーター養成講座無料。認知症サポーターは認知症について正しく理解し、認知症の人とその家族を温かく見守り、声かけやちょっとした手助けができる地域の応援者です。あなたも認知症サポーターになり、認知症の人の応援者になりませんか。日時1、8月1日木曜、2、9月5日木曜、13時30分から15時。場所1、伊保の町北文化会館。2、ひずみ公民館。 米印1、2の講座内容は同じです。都合の良い方に申し込んでください。講師柳井氏キャラバンメイト。内容認知症の基礎知識、朗読劇から学ぼう、認知症の方への接し方、認知症の方の気持ちって。対象柳井市民、市内在勤者。その他講座終了後には柳井市認知症サポーターの証である缶バッジ右図をお渡しします。缶バッジの写真が載っております。認知症ステップアップ講座無料。認知症を正しく理解し温かく見守る認知症サポーターの人で、認知症の人やその家族にあなたができる具体的なサポートを提供できるようステップアップする講座です。日時1、8月29日木曜、2、9月26日木曜、13時30分から16時。場所1、伊保の庄北文化会館、2、ひずみ公民館。米印1、2の講座内容は同じです。都合の良い方に申し込んでください。講師柳井氏認知症地域支援推進員。内容認知症とともに暮らしていくために、認知症の進行に伴い活用できる社会資源やサービスを知ろう、私にできることは何だろう、グループワークなど。対象認知症サポーター、今までに認知症サポーター養成講座を受講したことがある人、今までに認知症ステップアップ講座を受講したことがある人で、認知症の人へのサポート活動に関心がある人。
16ページ、担当は水戸です。町の出来事、17ページまでピクトグラムが添えられています。5月24日、オリジナル金魚提灯の制作。第33回柳井金魚提灯祭りを PR しようと、市内7小学校の児童が金魚提灯作りに挑戦しました。公益社団法人柳井広域シルバー人材センター金魚班の皆さんによる指導のもと、児童たちは和紙の貼り付けや色付けに熱心に取り組んでいました。完成した金魚提灯は8月30日まで夢タウン柳井に飾られています。完成した金魚提灯と作っている子どもたちの様子の写真が2枚添えられています。6月13日、解散する柳井中央ライオンズクラブから寄付。6月30日で55年の歴史に幕を閉じた柳井中央ライオンズクラブ、三上俊樹会長写真中央から、新たに開館する緑ヶ丘図書館の図書購入費として30万円の寄付をいただきました。この寄付は昭和44年6月1日のクラブ認証以降、地域への奉仕活動などを行ってきた同クラブの最後の事業として行われたもので、三上会長は会員の高齢化などによりやむなく解散することとなった。寄付は若い人に役立つ本の購入に使ってほしいと話しました。三上会長が市長に手渡している写真があります。6月14日、大島大橋手前に看板が完成。おいでませ室津半島へ。大畑観光センター前交差点に室津半島への案内看板が設置され、除幕式が行われました。この看板は美しい景観と多くの観光スポットやグルメを有する室津半島に足を運んでもらおうと、本市と上関町平尾町が設置したもので、 大きさは縦 2.4 メートル、横3メートルあり、各市町をイラストを使って紹介しています。井原市長はこの看板を3つの市町を知るきっかけとしてもらい、観光資源を楽しみに訪れてほしいと話しました。看板の写真と除幕式出席者による記念撮影の写真が添えられています。9月14日、新庄地区の夢プランが完成。新庄地区の夢プランが策定され、市長への報告会が行われました。夢プランとは、地域の皆さん自身の手による地域の将来計画のことで、新庄地区の夢プランは、信じよう新庄、支え合いの花を咲かせる街を目指しての基本方針のもと、未来10策と称する10の具体的な思いが記されています。新庄地区コミュニティ協議会の丸田俊之会長写真中央は、若者を中心に新庄地区らしい夢プランが完成した、今後は地域の活性化を目指して取り組みを進めたいと話しました。丸田会長と市長、新庄地区コミュニティ協議会の皆さんの写真が添えられています。
17ページ、翻訳担当は藤本美希夫です。6月22日、フラワーランドにフルートの音色。山口フラワーランドでジュニアウィンドオーケストラ広島による演奏会、街中交流コンサートが開催されました。ジュニアウィンドオーケストラ広島は、本市を含む広島県、山口県、島根県の30市町で構成される広島広域都市圏在住の中高生75人で作られたオーケストラで、この日はフルートパートに所属する10人が出演し、ミッキーマウスマーチ、花は咲くなど7曲を演奏しました。訪れた観客は美しい音色に聞き入っていました。写真が添えられています。フルートを演奏している様子です。7月1日、第74回社会を明るくする運動。社会を明るくする運動は、犯罪や非行を防止し、公正について理解を深め、安全で安心な地域社会を築くための全国的な運動です。この日は柳井保護区保護士会、柳井市厚生保護女性会、柳井地区 BBS 会の皆さんが市役所を訪れ、市長に内閣総理大臣のメッセージを届けました。写真が添えられています。市長を囲んで全部で9名の皆さんが写っています。地域おこし協力隊内村智美隊員コラム、ウッチーの柳井散歩、女性のイラストにフラワーランドで奮闘中の吹き出しが添えられています。 QR コードがあります。ほのぼのコラムも更新中。夏は苦手な人もいるかもしれませんが、子供の頃は思い出のたくさんできる楽しい季節でした。ラジオ体操にかき氷や線香花火、アニメの影響で雲の中にお城があると信じ、入道雲を追いかけたことも、大人になった今でも夏の嬉しい思い出があります。それは親友ができたことです。昨年の夏に出会い、一緒にフラワーランドでカブトムシを探しました。親友のリュックには水筒や財布と一緒に私の書くコラムも入っています。私が頑張れるのは親友の優しさと心強い応援のおかげでもあります。後で聞いたのですが、実は親友、親しい友ではなく、新しくできたという意味の親友、新しい友とのこと。このコラムを読んでいるであろう親友、新しい友、今年こそは親友、親しい友になれるかな。フロアランドで待ってるからね。写真が添えられています。フロアランドをバックに、女の子がフロアランドで待ってるよの文字を胸の前で掲げ、横にカブトムシも添えてあります。
18ページ、担当は水戸です。20ページまで。郷土史コラム、柳井の先人たちの知恵と汗、中世編、大内政権下の柳井、丸一、柳井の章、用事の用の児童職と大官職、市教育委員会、社会教育指導員、松島幸男、中世の柳井津は、京都の蓮華王院、33間堂の荘園で柳井の荘と称されました。現在は柳と表記しますが、中世には柳井用事の用と記していました。今回は柳井の荘を統括した地頭職や大官職について見てみましょう。東大寺に保管されている文書には、鎌倉時代の寛元2年、1244年の柳井の章では、地頭が柳井太郎であると記されています。柳井に居住した地侍が地名を姓にしていたのです。そして、室町時代になると、地頭職の上位に大官職が置かれ、大官が地頭に差出をすることになります。柳井の章の大官職には、はじめは周王国の安国寺である伊賀地の高山寺が任命されました。高山寺は宗教活動に限らず行政的な実権をも手にしていたのです。高山寺が柳井の荘の管理をし、地頭の柳井氏が実質的な現地業務をしていました。柳井の荘で徴収した米を蓮華王院に送り出していました。ところがある年に蓮華王院への米の上納を高山寺が怠ったことがありました。おそらく天災に襲われて米が収穫できなかったのでしょう。柳井を傘下に収めたい山口の大内氏にとっては好都合です。職務怠慢を理由にして高山寺の大官職を取り上げ、家臣の仁保広有に大官職を与えました。仁保氏は関東から移入してきた平御氏ですが、山口東隣の仁保荘に居館を構えたことから仁保氏と称し、やがて大内政権に組み込まれていったのです。仁保広有は柳井の荘からの粗米として銀50貫文を毎年蓮華王院に送りました。応仁元年1467年に応仁の乱が勃発すると、大内政広は大軍を柳井津に結集させて出陣します。もちろん柳井の荘の大官である仁保氏もその軍船に乗って上京しました。地頭である柳井盛友や息子の国盛も従軍して大いに戦果を上げました。このようにして柳井の荘は完全に大内の政権下に入ったのです。柳井の荘の大官、高山寺の写真が添えられています。問い合わせ、文化財室、サンビーム柳井内、電話 22-0111。休日夜間応急診療所、電話 22-9001。受付は、診療終了時間の30分前まで、土曜日休診、休日昼間9時から12時、13時から17時、平日夜間19時から22時、救急医療電話相談、子ども15歳未満の相談、19時から翌朝8時、電話#8000、つながらないとき、電話083-921-2755。大人15歳以上の相談、24時間365日対応、電話#7119。つながらないとき、電話083-921-7119。米印、緊急重症の場合は迷わず119番に通報してください。 水道修理連絡先、月曜から金曜8時30分から17時15分、市指定水道工事協同組合、電話 090-9505-1140、 平日夜間、土曜日曜祝日、水道課電話 22-2116、 市役所本庁閉庁時連絡先。8月の献血日程、400ml限定、11日日曜夢タウン屋内、9時30分から12時、13時15分から15時30分。問い合わせ、市保健センター、電話 23-1190。献血者のイラストが添えられています。市の人口、6月30日現在、29,393人。前月比、29人減、男性、13,763人。女性、15,630人、15,224世帯、増、転入58人、出生12人、その他0人、減、転出52人、死亡47人、その他0人。認め合う、あなたらしくてそれがいい。19ページ。白壁ポリスニュース、柳井警察署、電話 23-0110、福丸くんのイラストが添えられています。警察官採用試験第2回、警察事務職員試験、高卒程度を実施します。警察官 A 採用試験第2回、受験資格、平成3年4月2日以降に生まれた人、4年生以上の大学を卒業、または令和7年3月31日までに卒業見込みの人、第1次試験日、9月22日日曜、警察官 B 採用試験第2回、受験資格、平成3年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた人、警察官 A に該当しない人、米印、大学に在籍している人を除く。第1次試験日、9月22日日曜、警察事務職員試験、高校卒業程度、受験資格、平成15年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた人、第1次試験日、9月29日日曜、申し込み方法、原則電子申請のみ、申し込み期限8月13日火曜、問い合わせ山口県警察採用フリーダイヤル、電話 0120-314-290、イラストが添えられています。新刊情報、図書館だより、緑ヶ丘図書館、電話 22-0628、 大畑図書館、電話 45-2226、 休館日毎週月曜、緑ヶ丘図書館祝日の翌日、8月13日火曜は臨時開館、7月31日水曜、大畑図書館祝日、新刊図書の一部をご紹介します。この他は柳井市立図書館ホームページをご覧ください。一般書、大畑図書館、就活シェアハウス、三木本あかり、夫婦旅籠繁盛記、知野隆、これだけ言って死にたい、佐藤愛子、死の会、小林照之、35年目のラブレター、小倉孝康、やっとこっかな、渡辺ポン、ほったらかし魚焼きグリルおかず、下條美桜、児童書、大畑図書館、いてもたっても 竹上田江、道草佐藤脇子。米印雑誌スポンサー企業個人を募集しています。緑ヶ丘図書館開館日7月17日水曜正午、当日は混雑が予想されます。7月17日水曜から28日日曜までの間、駐車場の混雑状況を図書館ホームページでお知らせします。開館記念トークイベント、谷尻誠さん建築家起業家対山崎亮さんコミュニティデザイナー、日時7月17日水曜13時30分から15時予定。会場緑ヶ丘図書館ギャラリースペース。イベント開催中は館内に音声が聞こえ、また閲覧スペースが少なくなります。ご了承ください。米印7月16日火曜までの図書館閉館期間中、資料の貸し出し返却はすべて大畑図書館で行っています。編集後期、緑ヶ丘図書館開館に向けたプレイベントとしてフラワーランドで行われたお話し会にお邪魔しました。綺麗な花と緑の中でのお話し会で大変楽しいひとときでしたと、お話し会の様子の写真が添えられています。否定せず自分らしさを忘れずに。20ページ。ボリンバドミントン男子ダブルス日本代表、保木卓朗選手壮行会。200人が参加。日本初の男子ダブルスメダル獲得を目指す。7月1日月曜、バドミントン男子ダブルス日本代表としてパリ五輪に挑む保木卓朗選手を激励する壮行会が母校の泉小学校体育館で開催されました。会では1000人以上から寄せられたメッセージカードの披露や、バドミントンに取り組む子どもたちからの応援動画の上映、全員でのフレーフレーのエールなどがあり、集まった地域の皆さんなど約200人の熱い応援で盛り上がりました。保木選手は多くの人から応援されていることを実感し力になった。子供の頃から世界一を目標に取り組んできたからこそ今の自分がある。金メダルを目指してベストパフォーマンスができるよう準備したいと決意を語りました。会の前には保木選手と泉小学校全児童が一緒にバドミントンをプレーし交流しました。児童はかっこいい、金メダルを取ってほしいと目を輝かせていました。写真が7枚あります。1枚目は200人の参加者の集合写真、2枚目ガッツポーズの保木選手、3枚目保木選手と泉小児童との交流、4枚目応援メッセージ、5枚目保木選手の名札のついた金魚提灯、6枚目保木選手が激励を受けている様子の写真、7枚目は保木選手と児童が一緒にバドミントンをしている様子の写真です。翻訳白壁の会の皆さんによる声の候補、音楽版候補を市ホームページに掲載しています。候補屋内で市が収集した個人情報は個人情報の保護に関する法律に基づいて適正に取り扱います。編集発行、柳井市総合政策部政策企画課、電話 0820-22-2111 内線473、住所郵便番号 742-8714、 山口県柳井市南町1丁目10番2号 URL http://www.city-yanai.jp メールアドレス yanaishi@ city-yanai.jp 印刷株式会社藤本コーポレーション。以上で広報柳井2024年7月11日号の音訳を終わります。担当は中原、柳沢博美、柳沢智美、田尾本遥、堀水戸、藤本美清の7人です。編集は阿波谷聖吾です。今回より新人の藤本美清さんが加わりました。よろしくお願いします。
駆け込み表、パリ2024オリンピック、柳井市出身選手を応援しよう。本市出身の保木卓朗選手が、バドミントン男子ダブルス日本代表選手として、パリオリンピックに出場します。また、本市出身の河村勇輝選手は、バスケットボール男子日本代表候補として、最終選考中です。7月4日現在、市ではパブリックビューイングの実施を計画しています。詳しくは決まり次第市ホームページなどでお知らせします。4年に一度の大舞台に挑戦する両選手を応援しましょう。QR コードが添えられています。出身選手プロフィール、保木卓朗選手、バドミントン男子ダブルス出場決定。サインを手に持った保木選手の写真が1枚添えられています。生年月日1995年8月14日28歳、身長167センチ、出身校ひずみ小学校、ペア小林優吾選手。川村勇輝選手、バスケットボール男子、7月4日現在最終選考中。川村選手がサインを持った写真が1枚添えられています。出身選手プロフィール、保木卓朗選手、バドミントン男子ダブルス出場決定。保木選手がサインを持った写真が1枚添えられています。サインには、柳井市の皆様へ頑張りますと書かれています。生年月日、1995年8月14日、28歳、身長167センチ、出身校ひずみ小学校、ペア小林優吾選手、川村勇輝選手、バスケットボール男子、7月4日現在最終選考中。川村選手がサインを持っている写真が1枚添えられています。サインには、柳井市の皆さんへ必ず目標を達成しますと書かれています。生年月日2001年5月2日、23歳、身長172センチ、出身校、新城小学校から柳井中学校。ポジション、ポイントガード。試合日程、パリオリンピックにおける両競技の試合日程は以下の通りです。時間は日本時間。パブリックビューイングの実施条件。パブリックビューイングは本市出身選手が出場する試合で、テレビ放送、ライブが行われる場合のみ行います。試合日程、パリオリンピックにおける両競技の試合日程は以下の通りです。時間は日本時間。表になっています。日程、バドミントン男子ダブルス、バスケットボール男子、放送局の順に読み上げます。7月27日、土曜、7月28日日曜、7月29日月曜、7月30日火曜、7月31日水曜予選。日時、時間未定。8月1日木曜、準々決勝、20時から 21時10分から、8月2日金曜、準決勝、17時50分から、19時から、8月3日土曜以降の日程、3位決定戦、8月4日日曜22時から、決勝、8月4日日曜23時10分から、バスケットボール男子放送局、7月27日土曜、予選丸1、20時30分から、VS ドイツ NHK、7月31日水曜、予選丸2、0時15分から、VS フランス NHK、8月2日金曜、予選丸3、18時から、対戦相手未定、フジテレビ系列、8月3日土曜以降の日程、準々決勝、8月6日火曜、18時から、21時30分から、8月7日水曜、1時から、4時30分から、準決勝、8月9日金曜、0時30分から、4時から、3位決定戦、8月10日土曜、18時から、決勝、8月11日日曜、4時30分から、表終わります。折り込み裏、パブリックビューイングを行う場合の会場、サンビーム柳井、柳井市柳井3670番の1、会場及び駐車場は、数の通りです。バドミントンとバスケットボールの日程が重なった場合は、バドミントンのパブリックビューイングをアクティブ柳井で行います。サンビーム柳井とアクティブ柳井の地図が添えられています。ストーンマーケット緑ヶ丘公園駐車場からサンビーム柳井徒歩約8分。パブリックビューイングに関する注意事項。放送時間は放送局により予告なく変更される場合があります。会場の定員を超えた場合は入場を制限する場合があります。メディアや主催者が撮影を行います。会場内ではメディアや主催者による写真や動画撮影が行われる予定です。テレビでの放映や新聞、広報誌に掲載される場合がありますので、あらかじめご了承ください。次のことにご協力をお願いします。会場内での飲食はできません。飲食を希望する場合、各会場のロビーでお願いします。酒類の持ち込みは禁止です。夜間に高校生以下の子供が参加する場合、保護者同伴で参加してください。問い合わせ、障害学習スポーツ推進課、電話 22-2111、内線336。